ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、落語界講座の日本を考える16番。随分続いておりますね、僕としては。それの日本の心の中でですね、今日は、シムシ島というところの問題をお話します。その中での、本当にこう、偉かった人っていうのは、この池田大佐ですね、この人は。ちょっと若々しいですよね。で、魂あるっていう感じですけど。確かこの人は11連隊かなんかにいましてね。で、11っていうのをこう、漢字で11と書きますと、死という字になります。侍という字になりますね、11。で、主婚隊だったかななんかっていうんで、日本の武士道を、引き継いでやるぞっていうね。そういう、そういう顔がもうこの写真に出ておりますね。で、シムシ島っていうのはどこにあるかっていうと、この千島列島の一番北ですね。ここにあります。で、ここは明治の8年頃でしたか。ロシアとの間で樺太千島交換条約ってありましてね。で、樺太の半分をソ連に渡すけど、ロシアに渡すけれども、千島の方は日本が取ると。地理的にもね、日本というのは島国ですから、なんつっても海洋民族ですんでね、海洋の方を取って、で、樺太は間宮海峡っていうのは樺太の北なんですけど、間宮海峡っていう名前がついてるようにですね、間宮さんっていうのが江戸時代にそこを探検したわけですから、日本に占有権みたいなのがあるんですが、一応その時は、樺太、千島、交換条約で、千島は全部、日本と。樺太の北半分はロシアと。いうことで、線引きをいたしましたね。その時から、このシムシ島っていうのが一番千島列島の北なんですね。で、ここまでが日本領になりましたんで、シムシ島が国境を守るという点では、ここを守ることになりまして、日本軍が駐屯したと。いうことが歴史ですね。明治の初めに、シムシ島まで日本領になったと。これは、平和的な、条約でなったってことですね。それでこれをシムシュと読むのがですね、僕なんか選手島と日本語で読んだ方がいいんじゃないかなと思うんですけど、一応シムシ島っていうのが昔からの名前で、アイヌ語だと推定されるんですけども、ここは千島アイヌが住んでましたからね。ただ、アイヌの専門家でも、このシュムシュという名前を一体何から取ったかっていうことは、必ずしも明確ではありません。一応、候補がありましてね。ここら辺で取れるような、いろんな動植物の名前がついてるとか、いろいろ説がありますけど、断定ができるような段階ではありません。シュムシュと、つって覚えてた。それで、この問題ですね、どうして非常に大切かって言いますとね、やっぱりこの前の戦争っていうのはですね、いいとか悪いとか、そういうことを抜きにしましてね。やはり我々日本としては非常に大きな歴史だったんですよ。それを正しく、まずは正しくですね、ありのまま知るということは、もちろん戦後の日本に住んでいる日本人にとってはどうしても必要なことなんですよ、本当はね。だけどなんでこれを中学校とか高等学校でやらないかって言ったら、簡単には、先生がだらしないんですよ。簡単には先生がだらしない。つまり、きちっと次世代に、こう、伝えるものは伝えなきゃいけないんですよね。いい悪いはその次なんですよ。いい悪いは、また次世代の人は次世代で考え、次の世代の人は次の世代で考えるわけですよ。今、例えば我々が平安時代とか、そういうのを考えることができる。日本の歴史を考えることができる。そのことによって我々の人生も考えることができるし、国の方針も考えることができる。っていうのはその事実が伝えられてるからですね。日本の場合はもう日露戦争ぐらいからほとんど伝えられておりません。これはですね、この頃この日本を考えるというのにはどうしてもこれが出てくるわけですけどね、出てこざるを得ないわけですけどね。この前の日露戦争もそうですが、第一次世界大戦における日本とドイツの戦い、これももう知らない人いっぱいいるんですよね。義和団の事件なんかも知らない人が多いんですけども、辻五郎なんつってもですね、誰ですかなんて言われちゃうとですね、これほど大きな人っていうのはいないんですね。織田信長が覚えるよりか重要な気がするんですけどね、私は。とにかく、誰が重要とかどれじゃ重要じゃないっていうんじゃなくてね、 やはり日本人が日本の歴史を正しく知るってことは大切だと。その意味で、このシムシュ島が日本から、まあ、そのうちソ連領になるんですけど、ソ連領になる最後の事件というのはどうだったかっていうことですね。これは1945年の8月15日から間もなく起こるんですね。1945年の8月15日に、まあ、昭和天皇がポツダム宣言を受諾されて、それでそれを通知いたしますね、連合国側に。で、連合国側は、まあ、日本は無条件降伏を受け入れたと、まあ、いうことで、武装解除してと、まあ、いうことになりますね。で、マッカーサーが厚木飛行場に降り立つと、まあ、いうことになりまして、まあ、通常ですとね、戦争してる相手が降伏したら、そこで、まあ、武装解除してですね、それで、兵隊たちは、いろんなところで戦ってますから、まあ、復員と言いますけど、まあ、日本に送り届けるというのが、まあ、国際的な礼儀ですね。戦争っていうのはそういうふうにきちっとルール上やらなきゃいけないっていうのは、まあ、昨日もお話をいたしました。で、シムシュ島っていうのは、従って8月15日に日本政府もしくは軍の司令部からですね、戦争は終わったと、武装解除の準備をして、粛々と本国に帰ってくれと。あと、領土は領土で決まるだろう。まあ、いうことで、そういう準備をしてたんですね。ところが突然、8月確か18日の早朝でしたか。ソ連軍がですね、シムシュ島に上陸準備を始めます。まあ、これはもう大変だってことですね。なんでかって言いますと、そこにはまあ、兵隊もいますから、兵隊がどうするかっていう問題もありますし、向こうから大砲来たらこっちどうするかっていう問題もあるし、それから缶詰工場があったんですね。そこに女工さんたちがだいたい400名から500名いたんですよ。で、まあ女性をとにかく北海道に送らんといかんと。そうしないともう大変なことになると、みんな殺されちゃうか、レイプされちゃうか、どっちかになっちゃうんで、それでもうとにかく船をね、もうにわかに仕立てなきゃいけない。ということで、大慌てで女工さんたち400名、400何十名だったと思うんですけども、それをこう出港させるんですよ。まあこのね、戦時中、もう戦争終わってますから、一応この商船っていうかなんかで送っても大丈夫なんですけども、何にしろ、まあ、戦争直後っていうのはいろんなことありますからね、引き上げ船が沈没させられたなんていう事件もやっぱりあるんで、とにかく偽装してですね、女工さんたちを北海道に送る。それから、ソ連軍の様子を見て、攻めてくんだったら応戦しなきゃいけない。まあ攻めていくんだったら、むざむざこっち、白旗上げても攻めて、もう白旗上げてるわけですから、攻めちゃいけないんですけど、まあ、ソ連のやることですから何やるかわからないからですね。それで、まあどうしようかってやってたら、案の定、ソ連軍が攻めてきたんですよ。攻めてくるってことになるとね、応戦しなきゃいけないから。それで一応、本国からっていうか日本からは国境線ですからね、これ国境線を守れって言われれば守らなきゃいけないし、兵隊はね。それから、降伏しろったら降伏する。降伏するって言ってんのに攻めてくるっていう、こういうことになりましたからね。まあ、とんでもないことになりまして、それで、まあ、いろいろごたごたがあったんです。九州でしたからね。突如来ましたから。なんか、これやっぱり歴史というものをきちっきちっと事実に基づいて思想に関係なく整理をするという歴史学者が多くなきゃいけないんですが、とにかく日本は悪いんだというのは、そのもう先入観でね、まあ真珠湾の戦いなんかも本当に、なんか宣戦布告がどうのこうのなんつってますけど、宣戦布告ってのは戦争のうちの 20% ぐらいしか宣戦布告がある戦争なんかないんでね。まあ、こういうのは普通なんですよ。これが前線司令官の難しいところなんですね。もう降伏してるのに攻めてくると。いやいや、攻めてきてこっちが白旗あげれば終わりなんですよ、普通は。ところが、もともと降伏してるから白旗あげてるのに攻めてくると。まあ、こういうことがね、やっぱり起こるんです。これはなんで起こったかっつったら、どうもね、アメリカは、北海道も、千島も、北の方は全部、アメリカが取るようだと。そんなことされちゃもう、困ると。ソ連側から言えばですね、そのオホーツク海っていうか、そこはですね、どちらかというと、もう、内海なんですね、半分。ソ連の内海。つまりそこに原子力、まあ、今だったら原子力潜水艦、昔だったら普通の潜水艦なんかが、ずっと停泊してて、それでそこが一つの海としての出撃基地になってるところなんですね。ですから、北海道できればソ連としてはこの際、千島列島も樺太も 北海道も全部取ってしまったら、ここに地図を出しましたけども、オホーツク海はロシアのソ連のものになりますからね。チャンスなんですよ。でもちろんそういう下心があって、千島列島に攻めてきたんですね。で、とにかくそうなると、国際法的にやや怪しいんでですね。それで、ちゃんとした手続きで日本軍が武装解除して、粛々とソ連軍なり、国連軍ですからね、国連軍が、マッカーサーの指揮下の国連軍が、北海道からずっと千島に来て、そして千島列島を一つずつ、日本軍の武装解除をやるという手続きをしますとね、やっぱり必然的に千島列島がアメリカのものになっちゃう可能性もあるわけですよ。それはたまらんっていうんで、ロシアは一応、ロシアの元帥名でね、元帥名で、これはアメリカ、イギリス、オランダのような連合国側に通知をして、そして、実は攻めてきたんです。だからこれは半分戦争、半分戦争じゃないっていう状態の難しい状態に陥ったわけですね。まあ、一応、女性は逃がした。これは成功しましてね、ちょうどこのシムシ島で、日本とソ連の間で戦いが始まる時に、あたりにですね、ちょうど北海道に無事に着いて、400何名の女性は本当に戦火に遭わずに、一生懸命この北の外れでね、缶詰を作って日本に供給してた人たちは助かったと、まあ、いうことなんですね。まあ、軍隊の最も重要な任務は自国の国民を守ることですから、それもやんなきゃいけない。そして、今度はソ連兵がだいたい3000ぐらいかな。この守備隊が500名ぐらいなんですね。で、そういう戦いが始まったわけですよ。もちろん日本軍は弾薬は少ないし、武器も少ないし、まあそういう状態なんですね。で、向こうはもう十分の余裕を持って攻めてきて、だいたいシムシ島を1日で取るという計画で攻めてきたんですね。もう戦争のつもりで来てます。つまり、武装解除は彼らできませんからね。マッカーサーが司令官ですから。連合軍の占領軍の司令官はマッカーサーですからね。マッカーサーが OK しなきゃダメなんですけど、マッカーサー OK しませんよ、それはね。俺たちがやるとこ言うから、できないから。それでソ連軍が来たっていう、そういうことですよね。もともとソ連っていうのは連合軍に入ってないですね。日本が宣戦布告したのは、アメリカ、イギリス、オランダ、中国の4カ国であって、ポツダム宣言受諾もそうなんですね。だけども、ポツダム宣言を作ったのは今度ややこしいことに、アメリカ、イギリス、ソ連。つまり、ルーズベルト、チャーチル、スターリンですからね。ですから、まあ、錯綜してるわけですよ。まあ、国際的な状態というのは常にそういう矛盾をはらんでね、思惑はらんで進みますから、あまり綺麗事だけを言ってるわけにはいかないんですね。それで戦争が起こった。そしたらね、日本軍が勝っちゃったんですよ。それはね、もう、ソ連軍と日本軍じゃね、数なんかね、もう5倍ぐらい全然関係ないんですよ。日本軍はちゃんとしてましたから。それでここのね、池田大佐みたいにいますから。これは、この人はね、陸軍のですね、携帯、まあ昔の携帯ですね。携帯軍ですね。もう、馬はなくなってますから、戦車隊なんですね。戦車隊長ですよ。戦車の連隊長、大隊長ってこういったクラスですね。この池田大佐ぐらいになりますとね。まあそれで、よしと。ここは北海道をソ連に取られたらたまらない。したがってここで一旦撃退しないと北海道がソ連に取られてしまうという考え方です。守備隊の方はね。それが合ってるとか間違ってるとかいうのは我々後世の学者なんかがきちっと資料を揃えて議論をして決めていく問題なんです。それはね、当事者は当事者の中ですから。とにかくここでソ連軍を止めないと、ソ連軍が一気に北海道まで攻め入ってしまうから、これはダメだ。ということで、連合軍がちゃんと北海道を武装解除して、新しい体制になるまでは頑張らなきゃいけない。ということで、頑張ったんですよ。で、この池田さんはね、池田大佐は、もうここが俺の死に場所だと決めましてね。それで、軍服を脱いで、まあ、いろいろこれが難しい話いっぱいあるんですよ、細かい話。軍服を脱いで、前の日に戦争で死んだ自分の部下の少佐の死体をね、遺体を戦車に入れて、おい、一緒に死のうって言ってですね、敵の真ん中にですね、戦車で突撃をします。 1回目の突撃はまたね、相手もびっくりしちゃって逃げて。で、2回目の突撃で、今度相手も反撃しますからね。ものすごい戦いになって、この池田大佐は命を落とします。しかし、そこで池田大佐が頑張ったおかげでですね、ソ連はもうびっくりしちゃって引き上げちゃったんですね。これ、もう、大体ね、降伏した国の軍隊って逃げるに決まってるんですよ。どこの国でも。これがね、やっぱり日本っていうのはね、他の国とは全く違うんです。ここで日本の心って言いましたけど、私がよく例に出す日清戦争の旅順戦なんか、これ日露戦争の旅順戦じゃなくて、日清戦争の旅順戦なんですけども、日本の陸軍歩兵は全く逃げない。だけども、清の軍隊は逃げると。で、日本人はあれ変だな。国の軍隊なのに逃げるのかってこう思って驚いたんですけども、中国は国っていう、中国っていう国ありませんからね。今中国って呼んでるだけで、中国っていう地域があった時、シナですから、あれはシナ。シナが正しいんですよ。だってチャイナっていうのは公式語なんですからね。ちゃんと中国もシナと呼んでくれっていう状態だったわけですね。シナに、清という国とか民という国、関東草原民進という国がある。だから場所が国じゃないんですよ。中国とかヨーロッパもそうですね。中東もそうですね。ほとんどの世界の国というのは場所が国じゃないんです。場所は場所なんです。場所貸しなんですよ。で、国がそこに来て占領したらその国なんですね。例えば、中世ヨーロッパですとね。まずフランスなんか割とはっきりとした国だったんですけど、まあ、紀元800年にカール大帝がフランク王国というのを作りますね。まあ、しかしその後はブルボン王朝になったりします。それからハプスブルグ家というのはオーストリアとオランダとスペインというところハプスブルグですから、だから場所貸しなんですよ。で、戦争もまあ多いわけですね。まあだから中国人は中国の兵隊だと思ってないんですよ。清の兵隊だと思って。清国の。で、清国は間もなくなくなっちゃうんですよね。ですから、日本人は日本国のために戦う。こうでしょ？ところが、清国は、清はもう滅びるからね、と、もう衰退してて。だからこんなとこで自分が清のために命を落としたってしょうがないって思うのは、まあこれ人情ですよね。この時もそうだったんですね。ソ連軍っていうのは、ロシアっていう国が、国の場所じゃなくてね、こう、千島列島、カムチャック半島まで、ソ連がただいるっていうだけなんです。ところが、日本人はそういう考えじゃないですから。これが日本の心なんですけど、日本の国を代表してる。だから北海道を捉えちゃダメだ。北海道は日本の土地だ。だから俺たちは前線で守らなきゃいけないから、シム首都を死守しなきゃいけないって、こういう考えになるんですね。だからこれは他国ではちょっと理解ができないんでね。日本がまた他国が理解できないのと同じように、住んでるところが国であるなんてのは日本だけですからね。まあ、この頃までは。ですから、わからないんですよ。ですから、まあ、日本はそういう。それでもう向こうはもうびっくりしちゃって引き上げちゃった。で、引き上げてしばらく経って、ちゃんと公式に外交を通じて日本軍の武装解除をやって、それでその日本兵をちゃんと日本国に返すかって言うと返さない。シベリアに抑留させて、ひどい労働させて、随分の日本人が死ぬんですね。まあ、そういう点から言えばですね、まあ、広島、長崎に原爆を落とし、東京大空襲をやりつったね、アメリカもかなり悪どいですけど、まあ、北の方の兵隊さんをね、しょっぴいていって、そしてシベリアを抑留して働かせるっていうソ連もロシア人も結構ひどいなと思いますね。まあ、それは仕方ない。日本人だけがこの世界ではね、まあ、日本人だけっていうか、フィリピン人、インドネシア人、僕の感じたやつと似てるんですけども、まあ、世界でわずかだけそういう道徳心とか人間としての心を持ってるということですから、この池田大佐はね、それはよく知ってたでしょう。ここはもう俺が死んで他を防がないとダメだと。軍服を脱いだのはどうもね、自分がいると大佐が死んだってことがわかりますからね、軍服で。それを防ぐために軍服を脱いで戦ったんじゃないかって言われております。まあ全て自分の命よりか、日本国であると。まあ、いうことですね。で、まあ、これをあまり強調しますとね、また武田は右だって言われて、僕は右でも左でもないんですよ。僕は大きな自動車会社の会長と、それから、子供と住んでるお母さんね、同じ 年俸にしなきゃいけないって言ってるぐらいですから、極左ですよ。だから、その、こういうのは思想じゃないんですよ。事実。科学者としての事実ですね。歴史は科学ですから。これ歴史っていうのは、これ、ちゃんとした人文科学ですから。でも社会科学って言ってもいいんだけど。だから、科学ですからね。科学的見地で歴史をきちっと記録として事実を整理していかなきゃいけない。まあ、中国なんかは、歴史は勝ったものの歴史ダンスって言うけど、そんなのは間違った歴史であってですね。それは、正しい歴史は科学的にちゃんと事実を整理した歴史でなきゃいけない。ということで、今日はシムシュ島の戦いって言いますけど、戦いって言いますか、これ戦いって言うとね、戦いの方が前面になりますけども、終戦の時にどういうことが日本の周りで行われたか。これはね、日本人が必ず知っとかなきゃならない、このシムシュ島の終戦の時の事実であると、まあ、いうふうに考えるべきだと思います。